皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島日明です。毎週日曜日に配信している東京オリジナリティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博隆さん、シグマクシスの岡田紀子さんと、食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。この前編ではロスキレ大学准教授で北欧研究所主催でいらっしゃいます安岡美香さんに現在のお取り組みについて伺いました。この後編ではリジェネラティブな暮らし、社会、都市へと向かうネクストステップを共に模索していきます。安岡先生、田中さん、岡田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ちょっと前半の振り返りというのをお伺いしたいんですけれども、岡田さんからでも。
いや、改めて僕は本当にウェルビーイングな街になっているんだなっていうことを非常に感じましたね。まあ、働く時間っていうお話もあったんですが、まあ、9時5時っていうところがあって、でその後少し自分の時間を取るなり、家族との時間を取るなり、しっかりこう転換っていうものを自分の中に持って、で生活していらっしゃると。まあ、それがね、そのデジタルっていうところ の、 そのテクノロジーの力によってそういう時間が生み出されると。その時間を生み出して、無駄に使われるというよりは、より他のことにこう主体的に関わっていくっていうような行動につながっているっていうのが非常に印象的で、自分がこう主体的に何かをこうやってみようと思える余裕というか、そういうところっていうのが集まってくると、国全体として環境に対して非常に熱心であるですとか、政治経済っていう意味でもプラスの循環になっているのかなという気がしてですね。ちょっと最後、デンマークでもワインがっていう話はちょっと衝撃的で、なんかそれはなんか、はい、いや、とはいえ何かその温暖化をちょっと感じさせられる象徴的なエピソードをお聞かせいただいたなとは思うもののですね、結構日本でも北欧のデザインですとか文化っていったところは非常に人気もあるところなので、後編では日本もなんかどこかこう学べるところとか実装できることがあるんじゃないかみたいなところの話ができると嬉しいなというふうに思いました。
ちょっと後半そこら辺進めていきたいと思います。田中さんもお願いします。
デジタルを使って、そのスマートと、まあ、最終的には呼んだけれども、何が生まれたかというと、人々の中に余白の時間が生まれたということがすごい印象的でした。前々回の時にですね、林敦さんが余白を地域とか産業に見るって時に、余白っていうのはシステムの限界で、レギュレーションの限界とかですね、そういった言われ方をしてた時に、北欧の方はなんか余白というものを人々の中に作っていく、実は未来の姿を作る時に余白作りをどうするのかみたいなところっていうのは、こういうその未来の街とか、まあ、街じゃなくて社会を考える時に重要なテーマかなと思ったのが一つ目で、もう一つはすごいなんか本質的なドゥアが多いなっていうふうに思ったんですよね。単に何かをやるっていうだけではなく、これ大事だねと思ったことに対して、そのまっすぐ向かっていく姿、これ私アメリカにも共通しているような気がしていて、ロジカルに考えて正しいと思うことをバシッとやるよみたいな、そこに対して環境整備ができていて、ある種エネブラーのようなものが揃っているねと。でさらにその本質的なドゥアになるためには結構長年の教育が必要で、その長いこと否定されないみたいな、やっても無駄だよじゃなくてやれるじゃんみたいなですね、キャンドゥマインドというかキャンマインドみたいなものをしっかりと根付かせて、それを育んで回していくような仕掛けがなんかあるのがすごい面白いなというふうに思ったのと、それと最後キーワードがバランスだなと思ってまして、余白が生まれ、そこにドゥとかキャンとか の、 仕組みがあることによって、トップダウンもボトムの方も結構行き来しているし、あと都市でいながら自然にさらされているというですね、片方に寄っていない感覚がすごいあるんですよね。バランスがある街づくり、国づくりみたいなところって、まさに今企業経営にも求められていることを思いますし、この東京オリジナリティブフードラボやその前身 の、 フードイノベーション未来像というベビーナーもですね、本当に多様な観点を取り込みながらビジネスを考えないといけないので、バランスなんですよね。片方の経済的指標によるとパフォーマンス上がるんだけど、そうじゃなくて多元的な KPI っていうの、前回もねお話ししましたけれども、やっぱり多元性みたいなところで大事な時に、多元的なインプットを捉えながら片方に寄せずに、そのいろんなものをそのバランスジャグリングしながら見ていくみたいな、生活者サイドの余白作りのところのなんかヒントが私はなんか結構ズバンと来て、これちょっと合ってるか分かんないですけども、イノベーションの鍵は余白にありみたいなことをちょっと思ったりもしました。
皆さん自分の、立ち位置からいろんな言葉で語ってくださったので、なんかすごく私の言葉がもっと広がった気がします。
ちょっとこうパラフレーズしていくような感じです
よね。そうですね。
余白みたいなところは本当にずっとテーマになっていて、ちょっとそこはそこで話したいんですけど、まあ、東京オリジナティブフードラボということで、まあ、東京都市っていう意味でリジェネラティブこうキーワードに掲げていて、まあ、あとはその食フードっていうものを一つ大きなプラットフォームというか、食っていう観点からここを考えていきます、あとはラボっていうことで実装していきますってことをやってるんですけど、岡田さんおっしゃってたリジェネラティブっていうものを北欧はどう捉えているか。
先生からリジェネラティブってどういうふうに捉えられていますかって質問をいただいたんですけれども、私たちも結構ヨーロッパの方 のフードテックのコミュニティの方から、まあ、サステナブルなものを考えるだけではなくてリジェネラティブなものを考えていく必要があるという、ちょっとこのね両方カタカナの言葉でなかなかその日本人が本当にそれをちゃんと理解できてるかって怪しいところがあるなっていうふうにいつも思っているんですが、北欧その先生が見ていらっしゃるところではリジェネラティブっていうのは例えばいつ頃からそういうふうに言われ始めてきていて、日本人的に言うとそれって一体どういう意味、どういうそのスコープで語られることが多いのかっていうのはちょっとお伺いしてみたいんですけど、いかがでしょうか。
いつ頃から始まっているかってなかなか難しい質問だなって思うんですけれども、でさらにリジェネラティブっていう言葉自体を使っているかというとちょっとそれも私はよくわからないなというのが正直なところです。でもそのコンセプトとして例えばその環境に配慮するであったりだとか自然を見つめるであったりだとか、でもそこだけに閉じこもらないでもっと広く社会であったりコミュニティであったり今あるものを再生するっていうよりかはもっと新しいものを作っていく未来への何でしょう第一歩のような形でさまざまな取り組みをしている人たちというのは非常に多いのではないかなというふうに思ったりします。デンマークですね、60年代70年代環境破壊が非常に進んだっていうふうに言われてるんですね。魚とかも取れなくなっていった、で海でも泳げなくなって、
割と日本と同じようなこう公害というか環境破壊みたいなのがやっぱり進んでたんですね、
う
ん、戦後。
そうですね。で進んでいたんだけれどもその後いろんな産業は生まれてですね、例えば浄水する産業であったりだとか土の、これは何て言うんだろう、洗浄とかですかね、土を元に戻すような、
まさに再生ですね、
テクノロジー、
そうですね、土壌再生、
土壌再生の産業が生まれたりだとかってして、で今はさらにじゃあどういうふうにやったらもっと先に進めるかっていうことを考えつつ研究だとかも水質であったり土壌であったりあと空気の状況であったりさまざまな環境関連の産業がボコボコ出てきているなというのが印象にあります。
それこそ岡田さんとか田中さんとかとは僕もよく話すんですけれども、割とこう今回例えばリジェネラティブカンパニーっていう特集をした時に一つの目標としてやっぱりじゃあ例えば環境危機に対して何かこうアクションを起こしましょうとか、じゃあ日本はその SDGs っていうのはめちゃくちゃ流行ってるんで SDGs ですってやるんですけれども、そのことと例えばそれをビジネスにするとか、それでこうスタートアップをしてちゃんとこう何て言うんでしょう、経済資本も回しながらでこっちでこうちゃんとその環境をこうの状況を改善していくような、なんかそういう仕組みのところもちゃんと作っていくっていうところがなかなかこう二軸がこう進んでいかないなっていうのが僕なんかこう日本見ていて、まあ、ややもするといやもう環境こんなに悪くしちゃったの経済界の責任なんだから経済界もうなんかコンペンセーションでとにかく金使って全部きれいにしろみたいな、経済と環境のロジックがこういがみ合っちゃうようなところをやっぱりなんかこう北欧をはじめとしてヨーロッパでそこをうまくそのね、それこそカーボンマーケットなんかもそうかもしれないですけど仕組みを作って、まあ、経済こうちょっと耕しながら環境も耕していく、なんかそういうのをなんか割とリジェネラティブっていう言葉で捉えてるところは捉えたいというところがあるんですよね、
なんかの仕組み作りもヨーロッパはすごいうまいですよね。やはり自分でいいことだとか、ね、リジェネラティブの方向に動いていきたいと思ったりしたとしてもやはり一人だと資本もないしリソースも足りないしっていうことでなかなか動けないかもしれない。でもある意味舞台を作ってくれるEU とか国とかがですね、なのでそこに乗っかればいいっていうような簡単な道を作ってもらっているがゆえにさまざまなスタートアップであったりだとかがそこに乗っかって 飛躍しやすいのかなっていうふうなことは考えたりはします。
環境とかそういったものをフィックスするスタートアップは間違いなく増えてきて、本当土壌系とか水とか、まあ、最近だと本当にカーボンクレジットの環境の CO2 の使用量を可視化するとか、いろんなのが、まあ、生まれているなというふうに思っていて、でそれは多分これからも生まれてくるし、そういったスタートアップが社会実装していくときに街ってすごい大事だなというふうに思ってはいますし、多分そうなっていくなと思ってます。で今のなんかその言葉を考えたときに、なんとなくどちらかというとその経済の方でやらかしてしまったというか、どうしても環境負荷を与えてしまったところをなんとなくそのマイナスをゼロにするみたいなところがある種リジェネティブみたいな形になっているんですけども、これ SKS ジャパンでも話していたんですけど、リジェネレーションって何をリジェネレートしていくのかっていう時に、いろんな文化を作っていくみたいな、生まれてくるものがあるみたいな話をしたと思うんですけど、人々の生活者の生活力っていうものをどんどんリジェネレートしている、まあリゲインしていくみたいな、作り出していって、なんかある種余暇が生まれると、そこからいろんなことをやってみる、年のようにやってみるとか、あるいは新しい他の仕事についてみるとか、これからのリジェネレーションっていうのは生活者側の時間をの生み出すことによって新しいその人々にスキルを持たせるみたいなところっていうのはなんかすごいあるのかなと思ったんですよね。で私ちょうど先々週というかいつだろう、淡路島に行ったって話を実はしたんですけど、淡路島って今パソナグループが本社機能を移して結構皆さんが移住してるんですけど、従業員の方々がホテルで働いたりとか、実際に農業をやったりとか、あとはレストランで働いたりとかシェフやったりとかですね、もう若いうちから実はホワイトカラー的な仕事をしていた人が全部の仕事するようになるんですよ。人間力生活力が上がってるなというふうに思っていて、スマートシティの本質って一番冒頭にですね、前回人を幸せにするためには何をしたらいいんだろうってところから議論が始まってる時に、人の力がどれだけ高いのかっていうのをなんか測ることができると、この街どの街がすげえみたいなことって分かるのかなと思ったんですけど、 CO2 の排出とか環境の負荷とかを測るスタートアップとか、それをダメになったものをリゲインするようなものはスタートアップある、出てきてるのはいいことだと思うんですけど、なんか強くなった人の力を測るようなスタートアップとかって生まれてくるといいなっていうふうに思って、ドラゴンボールでいうところのスカウターの総合力みたいな、スマホのゲームとかって今総合戦闘力みたいなのやるじゃないですか、なんか総合人間力のなんかアプリとかって生まれてくるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、ちょっと話がずれすぎてるかもしれないけど、そういうのっていやむしろ北欧だからこそヒューマンリジェネレーションみたいなテーマもあるのかなっていうちょっと思いましてね、なんかそういう動きってなんか
そういうアプリだとかスタートアップは残念ながら私聞いたことないんですけれども、
やっぱないですか
でも生活力というか人間力というか生きる力というか、そういうようなことっていうのは、いや私実はデンマークに住み始めてからすごく感じてたんですよね。今、はいはいはい、忘れていたんですけれども思い出しました、うん、この人たち生き残っていけそうだなっていうのをすごい感じたっていうか自分のやりたいことだとか必要だと思っていることに対してすごく皆さん素直で、で、まあ、余白がある余暇があるっていうのももちろんすごく大きく貢献していると思うんだけれども、ちょっとした余裕があるから何か新しいものをやってみようであったりだとか農場をやってみようだとかっていうことを思えるのかなというふうに思ったんですね。そういう視点から考えてみても、そのリジェネラティブ、先ほどそのマイナスをゼロにするっていうふうにおっしゃったんだけれども、私はゼロから1にするような動きっていうのもあるんじゃないかなと思っていて、うん、
一応ワイヤードだとマイナスからゼロにするのがサステナブルで、うん、なんかそれを超えてプラスにするのがリジェネラティブっていう考え方なんですけどね、うん、
まさに合意ですね、はいはい、そのままの維持だともう本当に低迷していくしかない、で逆にそのプラスに持っていくことで維持ができるのかなというふうに思ったりはします。
石川よしきさんが日本が高齢化社会した時の3つの課題があるみたいなことを言っていて、シニアの方って時間が余ってるから基本的には退屈がものすごい実は社会課題になって、もちろん孤独とか不安みたいなのもあるんですけど、退屈という一番の社会課題みたいなものが、なんか普通余暇生まれると退屈で、そこに退屈しているところにもちろんゲームとかいろんなエンターテインメントもあるんですけども、そこに創造的な活動が入ってくるみたいなのって、ある種そこのね北欧のモデルと で得られたモデルを日本の高齢化社会のところにピッて当てはめるとガチャンと合体するとか、東京に持ってくるとあの北欧 の, あのリージェネレーティブなヒューマンアクティビティみたいなものを日本とドッキングすると、コペンハーゲンと東京でなんか一緒に実証実験してみるとか、日本のシニアの方をコペンハーゲンにあの2年間ぐらい住んでもらった時にどう変わるかみたいなことを
いい、ね、
あのやってみるとかって面白くないですか、そういう実験とか。
面白そうですね、やりたいですね
そこに重ねると先生、あのリビングラボっていうアプローチもあの本であの拝読して、いやこれすごく面白いな。普通の一般の市民の方々もやっぱり参加しながら、その町の中で何か新しい取り組みをするっていうことなのか、あるいはまあ企業も新しいその新規事業のなんか新しいサービスみたいなものをこう市民もこう巻き込みながらあのこう作り上げていくみたいな、なんかそのそういう時にその退屈になる暇もなく、なんか自分に何かそういうあのいろんなこう主体的になんか取り組めることがなんか いっぱいなんかその動線の中に転がってるのかなっていうふうにちょっと思って聞いていまして、ちょっとリビングラボっていうアプローチも今の観点などを教えていただけると嬉しいです。
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。あのリビングラボ特徴というか、リビングラボがすごいのは仕組みがたくさん埋め込まれているからだと思うんですね。リビングラボって何っていう、その初めの初めから言うと、日常生活の中でいろいろトライアンドエラーを積み重ねながら何か新しいものを作っていくって言ったような場であったりだとか、場所であったりだとか、まあ、環境であったりだとかするもので、まあ、メソッドというふうには呼んではいるんですけれども、まあ、やってるところではやってるんですよね。そのリビングラボっていう言葉を使ってないかもしれないけれども、いろんな多様な人たちをと一緒になって新たなトライアルっていうのを実際の生活の場でやっているしているっていうのは本当にいろんなところで見られている。これは北欧だけではなくて日本とかでも見られているところだと思うんですね。もうそれがきちん と,、体系化されて、例えばこういうような特徴があるよねだったりだとか、あの可視化されているようになってきているところが北欧であったりだとか、まあ、ヨーロッパのリビングラボの環境の面白いところなのかなというふうに思ったりはします。先ほどの日本 の, あのシニアの方たち呼んできて 2年間ぐらいデンマークで生活させるっていうのも、なんか一つリビングラボの、変化系なのかなっていうふうなことを思ったりはしました。つまりそのやりたいけれどもちょっと躊躇してしまうであるだとか、なんか新しいアイデアを持っているけれどもなんか次に進めないみたいな人たちが多分たくさんいると思っていて、そのリビングラボっていう場所といいますか、その環境に放り込まれることで、あこういうふうなことをやっていいんだって、周りの人たちもやってるから、じゃあこういうふうにやればいいんだっていうふうに思って次の段階に進めるっていうような場所として、デンマークという社会環境自体がもしかしたらリビングラボ的に使えるのかなっていうふうに思ったんですね。で、あの私がその今やっていること、あとこれからもっと注力していきたいっていうところも実はそこにあってですね、そのリビングラボというのが非常に面白い仕組みだなと。日本でたとえ動いてたとしてもやはりまだまだ属人的で動いているところが多いなというような印象を持っています。つまりうまくいってるところは本当にたくさんあるんだけれども、もしかしてそのキーパーソンと呼ばれている人が一人いなくなったら展開しなくなってしまうようなものが多いのかなと。北欧のその文化社会的な背景の中で作られているリビングラボというメソッドなので翻訳することっていうのが多分重要になってきていて、それをどんな風にしたらうまく伝わって日本の社会文化的な環境の中でうまく機能してくれるのかなというのを今必死になって考えているというような状況です。でもまあ仕組みですよね。誰もがそこに乗っかったら困難を感じずにそっちの方向に向かえてしまうような仕組みなのかなというふうに思ってます。
そういう仕組みを作る人って誰であるべきだというふうに安岡さん思うのかというのをちょっと教えてほしいなと思いました。
そこにもし重ねられたら、先生から見てここのリビングラボのプロジェクト面白いんだよなっていうところがもしちょっと事例としてあれば一緒に伺えれば嬉しいなとちょっと思いました。
誰がやるかってなかなかこれも難しいところで、私誰でもいいと思うんですね。大学が主催してやってるようなリビングラボもあれば、地方自治体がやっているところもある、企業が主導してやっているところもあるし、市民団体がやってるようなリビングラボっていうのもあったりします。でもその中で重要な要素っていうのは多分いくつかあって、例えば大学がやってたとしても大学だけの中で、閉じるのではなくって、そこの大学がある地域であったりだとか、地場産業であったりだとか、市民の人たちであるだとか、いろんな人たちがそこのリビングラボに関係してくるっていうことが重要なのかなと。で、例えば典型的な、日本のリビングラボで、例えばシニアの生活っていうのを向上させるような、何かサポートするようなリビングラボを考えましょうと言った時に、シニアがそこにいないリビングラボっていうのはやはり意味がないと思うんですよね。まず当事者がいる必要がある。で、理想的には当事者から生まれてくるリビングラボっていうのが望ましいんだけれども、というのはどこに課題があるかだとか、どういうようなニーズだとかウォンツがあるかっていうのって、やはり当事者が一番わかるというか、当事者が模索しないといけない部分であるというふうに思うので、周りの人は支えつつも、その当事者が動けるような環境っていうのができるのが理想的かなというふうに、思ったりします。またその中で、どういうふうに回していくかであったりだとか、心理的安全性を持ちながら意見が言えるような環境っていうのをどういうふうにやって作ったらいいかってあるだとか、さまざまな要素っていうのもあるのかなというふうに思ったりしてます。例えば IoT のデバイスであったりだとか、サービスを開発していきましょうって言ったようなリビングラボっていうのも多々ありますし、ものだけではなくて、ことを作っていくようなリビングラボっていうのもたくさん生まれているかなというふうには思います。事例は本当にたくさんあるんですけれども、私が最近すごく面白いなと思っているのが、デジタルガレージっていうデンマークにある、リビングラボなんですね。特にそのリビングラボというふうに言っている、自分たちで標榜しているわけではないんだけれども、リビングラボになっているなと。で、何のリビングラボかというと、民主主義のためのリビングラボなんですね。つまりその民主主義のマインドセットっていうのを自然と醸成していくような環境を提供しているリビングラボだと私は思っていて、ものではないのでなかなか見えないで難しいなというふうには
そんなのあるんですか。それが ことってことですか。ことを作る、
そうですね、ことを作るリビングラボですね。もちろんさまざまなところで、学校であるだとか、いろんなところで民主主義教育っていうのはやられたりとかはするんだけれども、じゃあもっとそのディスカッションだとかを知ったりだとか、何か物事を決めるときにそれが明確化されて可視化されているから、あ、じゃあこういうふうに進めるっていうのが民主主義では重要なんだっていうのは認識できるであったりだとか、あとは、実はそのデモクラシーガレージのコアになっている部分っていうのは、スタートアップ企業のインキュベーションセンターなんですね。つまりデモクラシー、デモクラティックな考え方に基づいた産業、会社の構造って作れるんじゃないかと。で、北欧でデモクラシーコーポレーションっていうふうに言われたりしているんだけれども、コーポラティブなコーポレーションなんですよね。ローカルコープと言いますか、はい、なんか近いのかなというふうに思ったりはしました。参加する一人一人が一票を持っていて、それはシニアの方でも新入社員でも同じと。で、そこでみんなで会社の方向性を決めながら、進めていきましょう。で、その産業があることで社会が良い方向になっていく、向かっていくっていうのを柱の一つとして、掲げましょうねというのが、基盤になって、60年代とかにデンマークで作られた形、その前はイギリスでもあったっていうふうに言われてますし、今でもデンマークの1割の会社がデモクラシーコーポレーションという形を取っているっていうふうに言われてます。
へー、こういうところから作られていった社会の成り立ちっていうのが、やっぱりちょっと一筋縄で簡単にお話伺って想像できる状況を超えてますね。
超えてますね。
すいません、いろいろ拡散してしまって、
はい、いえいえ、ね、やっぱりどうしてもデンマークはとか北欧はとかになってしまって、なかなか安岡先生にも大きなところを代表するお話いただいてたんですが、最後に具体的なこのデモクラシーガレージっていうんですね。いや、でも一つちょっとターゲットじゃないですけれども、僕らにとってもチェックしておく、
ね、見えましたね、見えました、はい、見えました、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ぜひまだまだヒントをたくさんいただけそうな機会だったんですけれども、今回僕らこうやってリジェネラティブフードラボにどんどんとつながりを作っていくというのを僕らのこう下心としてありましてぜひ安岡先生にこれからもこういった形でインプットといいますか知見をいろいろと教えていただければというふうに思っています。最後に今回前後編でいろいろとお話を伺えたんですけれども、安岡先生はいかがでしたでしょうか。朝からありがとうございます。
ありがとうございました。たくさんお話したいこともあって、だいぶ話が拡散してしまったっていうところはすごい反省事項ではありますけれども、自由にいろいろ話させていただいて嬉しかったなというのと、かなり北欧に関してはポジティブな話ばかり今日はさせていただいたんですけれども、今ポジティブなことがあったとしてもそこに至るまでにいろいろな模索があって中での苦労っていうのもたくさんあったっていうことは、きちんとお伝えしておきたいなということと、あとやはりここに北欧に住んでいる身でも日本で生まれ育っているっていうこともあって、日本がどういうふうにこれから進化していくのかっていうのは常に、私の関心事でもあるんですね。その北欧の知見っていうのが少しでもインスピレーションの元になったらいいなというような思いで、今日は話させていただきました。で同時にやはり日本オリジナルな新しい例えばリビングラボであったりだとか、スマートシティの定義であったりだとか、リジェネラティブの動きっていうのはおそらくきっと作っていかないといけないんだろうなというふうに思ったりしています。
僕らも微力ながらそこを作るところをコミットしていきたいと思いますので、ぜひまた安岡先生にもいろいろ教えていただければと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここからは3人で総括に入りたいと思います。
やっぱり今回すごい感じたのが余白というキーワードでございまして、なんかやっぱり余白があるからいろんなことが生まれてくるし人が強くなるし、そんな可能性を感じました。でよくよく考えると、私昔コペンハーゲンに何回か仕事で行った時に、はい、実はすごい面白いスタートアップがたくさん生まれてたっていうのに気づいたんですね。でそれは当時でいうとエンドモンドっていうランアプリがあって、まあ、今でこそもう普通にインストールされてますけど、世界有数のランアプリがあってですね、そういったようなものが生まれてきて、でそこの創業した方がその会社を、まあ、エグジットしたのかな。でその後で生まれたのが Too Good To Go っていうフードロス の、はい、いわゆるレストランとかで出た食材とかをマッチアップするアプリが生まれたんですよ。でこれ、はい、日本だと食べて、航空機の食べてっていうサービス
ありますね。
はい、ファウンダーがそれを参考にしたってことは昔言ってたんですけども、あれってレストランまでロス食材を取りに行くって、売れ残りを取りに行くって相当時間的な余裕がないといかないですよね。だからそういう余白の中から実はイノベーションが生まれてくるっていうのは、実はコペンハーゲンって隠れたなんかそのイノベーションのなんかこの震源地みたいなところになってる、世界をね一変するような、しかもアメリカ行ってますから、エンドトゥーグッドトゥーゴーは、そういうのを感じました。やっぱりでそういうのをやっぱりやるためにやるべきことはやるんだみたいな、その教育、さっき のデモクラティーガレージもそうですし、やっぱり教育もそうですし、そういった環境があるなっていうふうに思ったんですね。 でも最後に言ってた、じゃあどういった人がプレイヤーになるんですかって時に当事者を入れないといけないって話は結構我々考えないといけなくて、これ京大の宮野先生がよく言われることなんですけど、結構世の中って関係ない人が良かれと思ったことの集合体が非常にいびつな状態を作り出すと、そうすると当事者の人たちがいないところでこれ良かれだよねっていうふうにやるとやっぱり間違えるんだなっていうようなことをよく言われるんですよ。だからなので最後に言われた当事者誰がやってもいいけど当事者入れなさいっていうのは、結構これからのリビングラボやイノベーション社会実装を考えていくときに本質的なこともやるときにはやっぱりその当事者が入っていく。その当事者って職はまさに全ての人が当事者になるものなので、やっぱり職っていうのはなんかすごいこう接点になるなっていうふうに思ったということで、私はちょっとまとめてみました。
ありがとうございます。田中さんにもう素晴らしくここは熱くまとめていただいたので、今回いただいたヒントっていうのを僕らも生かしていきたいと思うんですけれども、最後のコーナーとしてフードイノベーションニュースに行きたいと思います。今回はですね、ラボメンバーである岡田さんに、最近気になっていること、注目している食関連のニュースを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、前の日曜日に東京の上野公園にある国立科学博物館で今和食展っていうのを やってるんですよ、はいはい、でこれをちょっと見に行ってきましたっていうのニュースなんですけど、これ
国立科学博物館でやってるんですね。
いやそうなんです、はい、なんか元々はオリンピックの時にやろうとされていたそうなんですけど、まあコロナとかでできなくて、で今開催されているところなんですけど、いや和食とは何かっていう結構壮大なテーマで開かれているもので、これ6部構成になってるんですけど、はい、まず和食とは何かで、次がこの列島が育む食材、例えばよく使われる大豆とか米とか、日本人にとってこうすごく馴染みのある海藻、魚、キノコみたいな、その食材別の展示があって、でその次にですね、ここがすごいんですけど、その和食の成り立ち、その縄文時代から私たち日本人はどう何をどういうふうに食べてきたのかっていう、そういうセクションがあって、であとは道具ですね、この和食の親善美みたいなところがあり、あとこう何を和食と私たちは感じるのかみたいな、私たちにとっての和食とは何かみたいな、そのオムライスとかカレーライスとかアンパンとかっていうのは和食と思うか思わないかとかみたいな、
確かに、
はい、確かになんかそういうものだですとか、あと最後にまあ和食のこれからはどうなるんだろうかみたいな、結構この 6テーマあって、で
めちゃくちゃ面白そう、
面白そう、
はい、で実はこれ私たちもよく聞いている食べ物ラジオさんのオフ会っていうイベントも一緒にあって、食べ物ラジオさんとあと脳と食のラボラジオさんと生物をざっくり紹介するラジオの3番組で一緒に見に行くっていう、はい、そういうイベント仕立てになっていて、もうみんなが食べ物と見るか植物と見るか生き物と見るかでいろいろけんけんがくがくしながら見てたんですけど、東京では2月25日までやっていて、で全国でも山形とか東北、長野の松本、豊田市、京都、熊本とこう回っていくそうなんですよ。ちょっと聞かれてる皆さん、もし地元の近いとこでやられることがあったらぜひ行ってみるといいかなと思うんですけど、本当に和食って本当に定義するのめちゃくちゃ難しい、なんかもうあまりにも幅広すぎて深すぎて、うん、私たちが食べ物だけじゃなくてそれがどういうふうに成り立ちがあるかっていうところまでこう感じる、なんかそっちのスピリットみたいな方がなんか和食をこうなんか作っているんじゃないかみたいな、ちょっとそういうところを感じさせるもので、ちょっと私4時間ぐらいいたので話し尽くせないんですが、
すごいな、なんかその見ながらポッドキャスト収録してたんですよね、
う
ん、
あそうですね、そうですね、
だからその感想はさらに どこのポッドキャストでやるか分かんないんですけど、食べラジでやるんですか、ちなみに
3番組合同収録っていうのをやっていたので、皆さんがそれぞれまた話されると思うんですけど、でも結構このポッドキャストも聞いてくださってる方多くて、なのでやっぱり食に関心がやっぱり皆さんあるので、なんかいろんな観点で面白かった、
相互 CM とかこう入れ
合
いたい、
いやいいですよね、
入れ合いたいですね、
入れたい、うん、ものすごく面白い展示会だったので、
ます2月まで行ってですね、うん、はい、ちょっとアンケートの結果とかめちゃくちゃ気になりますね、
うん、もうサザエさんから見る食とかね面白くて、はい、
たこ焼きとかでも全大阪がこれは和食だって認定するんでしょうね、
確かに
ありがとうございます、ぜひこれ、はい、皆さんも
行ってみてください、
はい、ありがとうございます。それでは、今回、第11回の前後編もこれで、終わりにしたいと思います。一旦、年内は、ね、これで一旦一区切りになります。また、はい、東京オリジナティブフードラボをさらにちょっとパワーアップして、ね、いろいろと2024年も仕掛けていきたいと思ってますんで、岡田さん、田中さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。